今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の20章45節から21章の17節までです。エゼキエルチャプター20 from verse 45 to chapter 21 verse 27。エゼキエル書20章45節から21章の17節です。はじめに20章45節から49節までを宣言いたします。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔を右の方に向け、南に向かって語りかけ、ネゲブの野の森に向かって予言し、ネゲブの森に言え、主の言葉を聞け、神である主はこう仰せられる。見よ、私はお前のうちに火をつける。その火はお前のうち、すべての緑の木と、すべての枯れ木を焼き尽くす。その燃える炎は消されず、ネゲブから北まで、すべての地面は焼かれてしまう。その時、すべてのものは主である私が燃やしたことを見るであろう。その火は消されない。そこで私は叫んだ。ああ、神、主よ。彼らは私について、彼は例え話を繰り返しているものではないか、と言っています。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主よ。今日もまた我らあなたの身元に集まり、そしてあるいはインターネットの回線を開いて、あなたの御言葉に聞こうとしております。あなたの御言葉から命を得たいと願いつつ、集いし一人一人です。どうかあなたが我ら共々の重い心をあなたに向けて開き、天に向かって開かれた重い心のうちに、あなたが命を豊かに降り注がせてくださすように、どうか取り継ぐしもべの唇、重い心、体を清め、また預かる人々の耳を、またそれぞれの思いと心と体を清め、あなたの御言葉を豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。水曜日の昼はエゼキエル書の公開説教ですけども、前回の続きで、ちょっと、微妙なところから始めたな、思われるかもしれません。20章の45節から、21章の17節が今日の箇所ですけども、ヘブライ語の聖書やまた新共同訳聖書はですね、この20章45節からが実は21章1節に相当するんですね。ですからちょうどその仕分けの仕方として、この20章の44節と45節の間に、ヘブライ語聖書では仕分けが、あるわけですけれども、でこの、特にこの21章において仕分けられたこの箇所において何が予言されているかというと、剣と火による裁きが下されるということ、それがこの45節から21章に続くこの箇所において示されているわけです。主はまずですね、この手始めとしてネゲブの方にということが語られています。46節では人の子よ、顔を右の方に向け、南に向かって語りかけ、ネゲブの野の森に向かって予言しとありますけれども、これ全部同じ意味です。南という意味において同じ意味です。右、主の向きはですね、東の方に顔を向けています。西を頭は西の方に向けて、顔正面は東の方に向ける。これが主の向きで、それでその東を正面に向いているとするならば、右方向は南ですね。この間の説教でも、左の方に、サマリアが、南の方に、エルサレムでしたか。ですから、主の向きは、東側なんですけども、その右の方、すなわち南の方ですね。そして、ネゲブ。これ、南という意味のヘブライ語なんですね。ネゲブ。ですから、この、南の地方、 エルサレムのその土地の、イスラエルのその地方の南の地方、それがネゲブ、そのネゲブの方に向かって主が予言しております。この3つも同じ意味を語られたということは、確かに主はこのことをネゲブの方、南の方に行われる。で、何を行われるか、47節の中盤から見ますと、見よ、私はお前のうちに火をつける。その火はお前のうちすべての緑の木とすべての枯れ木を焼き尽くす。で、火が下される。その裁きが下される。で、このことを実際に歴史上で、どう起こったか、この予言をしているその、5、6年後に、そのバビロンの軍隊が攻めてきて、まず、南の方、ネゲブの方、そこの町々をもう全部占領して攻略して、そしてそれから北上してエルサレムを包囲して、そしてついにエルサレムはバビロンによって陥落するという、ですから歴史上にまさにそのことが起こったんですね。で、そのことの警告を、エゼキエルはそのことが起こる、5、6年ほど前に、このように予言したんですね。で、この48節は、その時すべてのものは主である私が燃やしたことを見るであろう、その火は消されない。ところがですね、49節、そこで私は叫んだ、これ私はエゼキエルのことです、私は叫んだ、ああ神主よ、彼らは私について、彼は例え話を繰り返しているものではないかと言っています。エゼキエル自身がですね、主に向かって叫ぶんですね。この私がせっかく予言をしても、その予言を受けた彼ら、私について、例え話を繰り返し語っているものではないか、そんな評価を下して、本気でこの予言を、聞き入れない、ということを、エゼキエルは訴えているんです。で、それでこの21章から、もう今度、一節から見ますと、次のような主の言葉が私にあった。人の声を、顔をエルサレムに向け、聖女に向かって語りかけよう。イスラエルの地に向かって予言せよ。で、もうついにですね、もう主のその御顔、はエルサレムにもうダイレクトに向けられて、そしてエルサレムに対してこの剣と火が降りかかってくるということの予言をはっきりと明確に、そして情熱的に、予言していくようになるんですね。せっかくこのエゼキエル預言者が、警告を与えても語っても、それを聞き入れない、あるいは例え話を語るものではないかといって忠告を聞き入れない、ということを続けると、主はですね、今度本当にもう直接的にダイレクトに、その予言を語るんですね。それも取り返しがつかないような、内容の予言です。例えを話して繰り返しているだけではないか言うんですけども、イエス様もですね、確かに例え話を話しました。しかし例え話といえども、その例え話の中に真理が込められているんですね。イエス様が、例え話で語る理由、それは、ある人はそれを理解して、そしてそこから悟りを得て命を得る、けれども、ある人は、例えで聞いても、彼らは全くもってわからない、それは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞こえず、また悟ることもしない、というそのイザヤの予言の言葉が成就するためだ。ですから、確かにこの話、神様の言葉、これは、ある人にとってはあたかも例え話であるかのような、なんかよくわからない、難解な言葉に聞こえるかもしれません。難解であったら、難解であったとして、弟子である者はイエス様のところに行って後で聞くんです。イエス様、今の例え話はどういう意味でしょうかって、わからなかったら聞くんです。わからないよ、わからないのまんま、なんかぼんやりさせたまま、ああ、なんとなく自分はイエス様に仕えているんだって言ってイエス様についていくもの、これ弟子とは言えません。本当の弟子であるならば、イエス様がおっしゃったこと、あ、イエス様が今語った、けれども意味がわからない。じゃあイエス様のところに後で行って聞こうって、実際に行って聞くのが弟子。なんですね。で、それで弟子たちはこの例えどういう意味ですかって聞くんです、そしたらイエス様がおっしゃったこと、それは、マタイの13章のところに種まきの例えが出てくるんですけども、弟子たちがその、 マタイ13章の種まきの例えを、ね、弟子たちは聞いて分からなかった。で、後でイエス様のところに行くんですね。どういうことですか？イエス様の答え、それはこのマタイ13章の、マタイ13章のですね、10節からちょっと見ていきますと、マタイ13章の10節から、まあ、ちなみに9節までのところが、種まきの例え、そのもの、ですけども、13章10節。すると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には、天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。なんででしょうね。この違いは何か。簡単です。イエス様に聞くか聞かなかったか。イエス様に聞いた人には、その例えの奥義を知る権利が得られているんですけれども、このイエス様の言葉、なんとなくぼんやりのまんま、聞かないまんまだと許されていないわけですね。で、12節から。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。アーメン。有名なことですね。持っているものはさらに与えられて豊かになる。持たないものは持っているまでも取り上げられる。何を持っているのか、何を持たないのか。これ、ね、やる気です。聞く気です。イエス様につながる気。これを持っているかどうか。方向性がイエス様に向いているかどうか。イエス様に向いていないものは、難解な例えが語られたとしても、その意味、聞こうとも思わない。ああ、何かありがたいお言葉、難しいけどよくわかんないありがたい言葉が語られたな。ああ、ありがたい、ありがたやで、終わってしまう。持たないものは、持っているものまで取り上げられてしまう。けれども、持っているもの、この言葉は一体どういう意味なんだろうか。イエス様につながって、掴み取ろうとする人は、もっともっと増し加えて、与えられていきます。で 13節。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた預言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞いて、聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。アーメン。聞きはするけれども悟らない、ということがあるんです。これ聴力検査で、ね、いい点を出したか悪い点を出したか、これ聴力は関係ないです。語られた、しかしその場に、ね、ある人は聞いている、ね、ある人は聞いていないということが確かに起こります、ね、ある人は居眠りをして聞いていないかもしれません、ね、ある人は他のことを考えていて聞いていないかもしれません、ね、けれども聞こうとする耳、その人はどんどん与えられていくけれども、聞こうとしない耳の持ち主、それは心が鈍くなって、もっと自分の好き勝手な考えに惑わされて、もっともっと神様の御心は離れて、持っているものまでも取り上げられてしまうという結果に至ってしまうわけです。イエス様の話、例え話、あるいは難解な話、これをですね、そのまま放置して、ありがたやありがたやとか、あのものは例えを話すものだと言って、一切自分に適用しない、御言葉を自分の生活に適用しないものは、持っているものまでも取り上げられてしまうということが、エゼキエルの時代において起き、そして今この時代においても、それは起きることなんです。私たちは本当に、これ、気をつけるべきなんですね。エゼキエル書の20章の方に、21章ですね、21章の方に戻りますけれども、このネゲブに対して、預言が語られた。けれども、このネゲブに対する預言を聞いた人々は、あれは例えを繰り返しているものではないか。それと主はですね、今度顔をエルサレムに向けて、エルサレム、 歴史的にはその 5,6 年後、もうバビロンによって徹底的に破壊し尽くされて、城壁も神殿も王宮も全部、破壊され尽くして火で焼かれてしまう、21章の、2節から、人の声を顔をエルサレムに向け、聖城に向かって語りかけよう。イスラエルの地に向かって予言せよ。イスラエルの地に言え、主はこう仰せられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたの内から正しいものも悪者も立ち滅ぼす。私があなた方の内から正しいものも悪者も立ち滅ぼすために、私の剣は鞘から離れて、ネゲブから北まで全てのものに立ち向かう。ここにおいてちょっとあれって思ったかもしれません、あなた方のうちから正しいものも悪者も、立ち滅ぼす、あれ、さっきと言ってることが、違うんじゃないか、エゼキエル書の、ちょっと前の場面においては主は悪者の、死ぬのを喜ばない、また、正しいものが、たとえ、ヨブとか、ダニエルとか、また、もう一人ね3人の、鬼人が、いたとして、ヨブとダニエルと、ノアでしたかね、サムエルでしたか、その3人の鬼人がいたとしても、その子供たちは救えない、ただ鬼人だけが救われる、そういうことを言ったんじゃないのって、思われるかもしれないですけど、こここの立ち滅ぼすのヘブライ語、これカーラトと言うんですけど、カーラト、これ元々の意味は切り取るという意味なんですね。ですからエルサレムから正しいものも悪者も切り取る、ために私は剣を鞘から抜いた、そういうふうに訳すとするならば、ちょっと意味が、わかるかもしれません。要するにエルサレム、そしてこのイスラエル、そこからもうあなたの民のうち、もう正しいものも、また悪いものも全部ごっそり剣で切って、それを引っこ抜いて、遠くバビロンの地に正しいものも悪者も、引きずりていく、あるいはですね、もう歴史的にはもう悪者は全部剣で立ち滅ぼされて、正しいものはバビロンに全部引きずられていって、そういう形で成就しました。主はこの正しいものも悪者もこの土地から、カーラと、すなわち切り取る、切り取って、あるものは遠くの地に追いやって、あるものは剣で、あるものは飢饉で滅ぼし、あるものは上で滅ぼす、そのようなことを、実際にする、したわけですね。でそれでそのやり方もネゲブから北までの全てのものに立ち向かう、ですから南から、始まって北の方に実際にこのバビロンが攻めてきた、やり方、まず南の町々を攻め落として、それから北上してエルサレムが、占領されていったわけですね。そのことが実際に起こったわけです。5節、この時すべてのものは主である私が剣を鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。人の子よ、嘆け、彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。もう彼らが見ている目の前でもう腰が砕けるほど激しく嘆く様を、してみせなさい。主はエゼキエルにそれを実演してみせなさいと言うんですね。で何節、彼らがあなたになぜあなたは嘆くのかと言うなら、その時あなたは言え、この知らせのためだ。それが来るとすべてのものは心がしなえ、すべてのものは気力を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。今それが来る。それは実現する。神である主の御告げ。アメン。で本当に主は確かに、あなた方は、心がしなえる、この何節に、何節の二重書き括弧のところに、この幸せのためにためだと、それが来ると全てのものは、心がしなえ、全てのものは気力を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。もう本当にガクガクブルブル震えて落ち込んで気力を失って、そのことがみんながみんなそれをするって、 それほどのことがこれからこのエルサレムにおいて、またイスラエルにおいて起こるのだぞということをエゼキエル予言します。でね、アイカ、ちょっと前アイカを見ましたけども、本当にアイカの現状、本当に母親が子供を、ね、煮て食べるとか、もうあちこちで、もう妻子が惨殺されたり、長老が、ね、惨殺されたり、そういう様、本当にその様を見るに、どこの国の人々も、ね、恐れて、ね、一体これほどの災い世界中であっただろうかというほどの悲惨がエルサレムに展開されてしまいました。それは預言者の言葉をないがしろにして、ね、そして本当に自分自身の好き勝手な方法で物事をしていったからです。でこの先ほど、ね、21章の、3節4節のところ、ね、あなた方の力は正しいものも悪者も立ち滅ぼす、ね、これ、聖書仲介の方で見ますと、要するに彼らにとっての正しさであって、神の前での正しさではないような自分勝手な正しさを貫いた人たちがこのように滅ぼされたんだよ、そういうふうな解釈を取ることも可能かもしれません。そういうふうにも取れるでしょう。自前の正しさ、知識の時代のように、知識の時代、本当にそれぞれが、命名が、自分が、これが良いと見られることを行っていた、ゆえに、あんな進んだ時代になってしまいました。ですから、見言葉の正しさではなく、自分勝手な思いつきの正しさをしているものも、また、自分勝手に思い描いた、これ悪いということ、そういう自分勝手な神様から離れた正しさ、悪さ、これに従って歩むものは、このように滅ぼされてしまう。ですから私たちは自分勝手な正しさ、自分勝手な願い、これは捨てて、主が正しいと見られること。だから本当に御言葉通り、これが大事なわけです。ですから私たちは、それゆえ手びれにするんですね。そのような、もう自分が正しいと思っているようなものも、また、悪者も全てすべからく滅ぼされる。それも、もう本当に腰が砕けるほど激しく震えて泣きなさいって、エゼキエルに言われる通り、そしてその後、それほどのことがこれから起こるということを主が言われたんです。これ、大げさではないです。実際にその大げさと見られるようなことが本当に起きてしまったからです。なぜか、それは、預言者の言葉をないがしろにして、彼は例え話で繰り返しているものではないか、そういうふうにあざけたからです。でそれで、8節から21章の8節。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、予言して言え。主はこう仰せられると言え。剣、一振りの剣が尖れ、磨かれている。虐殺のために尖れ、稲妻のようにそれは磨かれた。我々はそれを喜ぼうか。私のこの杖も、すべての木のように退けられる。アメン。今度、一振りの剣が非常に尖れて磨かれている有様が、ここにおいて予言されています。それ何のために剣が尖るか、虐殺のためと10節に書いてありますね。虐殺のために尖れて、稲妻のようにそれを磨かれた。けれども、この10節の中盤、我々は、それを喜ぼうかって、英語の聖書はここにハテナマークがついてるんですね。私そんなことを喜ぶのだろうかって、主は誰一人、死ぬこと滅ぶことを喜びません、けれどもそれをしなくてはならない。本当にここに主の嘆きが悲しみがあるんです。主は本当に、喜んで、人を、裁くとか打ち叩くというかいうことはしません。冒頭で宣言した18章の最後の方、主は本当に誰が罪の中で死ぬのも喜ばないって言われました。エゼキエル書の18章の30節から見ますと、18章の30節から32節です。主はこういうお方です。18章の30節から、それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれ態度に従って裁く。 神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよ。アーメン。これが主の願いです。悔い改めて生きること、そのために罪を振り捨てること、放り出すこと、本当に自分の中から罪を放り出す、この志があるとするならば、主はその人に新しい心と新しい霊を得ることができるんです。あなた方の中から背きの罪を放り出せ、これ命令形ですね。もし私たちが、罪を放り出すということを、これを自分の中でするならば、自分の中に未だかつてなかった新しい心と新しい霊が与えられるんです。主は本当に罪を悔いて悲しんで、それを放り出す者に主は新しい心と新しい霊を創造してくださるんです。ですから罪を放り出すということ、これ皆さんの側の責任です。新しい心と新しい霊が与えられるのは主の側がしてくださることです。だから私たちはこの新しい心と新しい霊を得るために、まず犯してきた全ての背きの罪を、もう自分の人生で二度とこれを自分の中で繰り返さないという決心のもと、それを振り捨てるというアクションをして、それをし続けるということ、これを続けるべきなんです。主の言葉が与えられたのは、シナイ山においてでした。モーセを通して実戒が与えられたのは、その前にですね、3日間の清めの期間があったんです。主の御前に立つ、そのためにあなた方は準備しなさい。3日間、あなた方の中から、汚れたものを放り出しなさい。そして、女に近づいてはならない。3日目に備えなさい。その3日、清めをですね、1日、2日、3日坊主では主の前に立つことはできません。もし汚れたままの状態で主の前に立ったら滅ぼされてしまいます。けれども、この3日間の3日坊主ではない清めを1日、2日、3日と続けたら、主と出会う準備ができて、そして主が新しい言葉を授けてくださるんです。ですから私たち自身の中から背きの罪を脱ぎ捨てるということ、これを3日坊主ではないようにずっとキープし続けていくこと、これが大事なわけですね。あなた方の犯した背きの罪を、放り出しなさい。こうして新しい心と新しい霊を得よう、得るべきなんです。これを得ないまんまですいるとするならば、相変わらず新しい領域に入っていくことはできないわけです。私たちはそれを、しっかりと決心を続けて、そして、本当にこの、30節にあります、それにイスラエルの家を、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く、ですから本当に態度、これ気をつけるべきですね。礼拝中の態度、本当に態度に従って裁かれてしまうんです。本当に礼拝中の態度が良くない人はですね、この教会10年、この講壇に立ってメッセージしてるんですけども、礼拝中の態度が良くない人の傾向として、どんどんこの教会から、出されていってしまうんですね。本当に私たちは気をつけるべきなんです。本当にまず、姿勢を正して、主の御前に立っている、御言葉の前に立っているのだということ、そして本当に御言葉が語られているとき、もう一粒もの漏らす前と、この弟子の心を持って、聞く、するならば、例えを理解するようになり、また難解の言葉を理解する知恵が与えられ、そしてさらに新しい心と新しい霊が、創造されて、そしてその人はどんどん作り変えられていくんです。まず私たちの思い、心、態度、これを本当に正して、それを続けていくことを3日以上、ずっと続けていく、3日坊主では、ダメなんです。で、この21章に戻りまして、21章、剣の話でしたね。 剣、一振りの剣が研がれて磨かれている、それは虐殺のためでした。でも主は、我々はそれを喜ぼうか、主はそんな虐殺の剣を研ぐことを喜ぶことはしません。けれども結局悔い改めのない者たちは、その、まあ、滅ぼされてしまうんですね。11節から見ますと、11節から、その剣は磨かれて手に握られ、それは研がれて磨かれ、殺す者の手に渡される。叫べ、泣きわめけ、人の子よ、それは私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちの上に下るからだ。剣への恐れが私の民に起こる。それゆえあなたはももを打って嘆け。アメン。で、本当に嘆けというふうに命令されます。そうです、この嘆きは主の嘆きです。悪者を、滅ぼすための剣を研がなくてはならない。そして剣が研がれて、剣のような恐怖が起きても、それでも改めないならば、その研がれた剣はですね、殺す者の手に渡されると11節に書いてあります。虐殺者の手に渡されて、鬼の手に金棒、ことわざありますね。虐殺者の手に鋭い剣が渡されたら、もう本当にえらい目に遭ってしまいます。主はそんなことはしたくない、だから嘆けって主は言われます。嘆き悲しみの心でもって、主はそのことをしなくてはならないんですって、だから、嘆けって、でそしてその剣は悪者、殺す者の手に渡されたら、もう、杖も、木のように退けられる。この杖、これ王権の、杖ですね。王様は、王爵という杖を持っております。その王爵でもって、こういうふうに、ゴンゴンって裁きをしたり、あるいは、指導をしたり、そういうことをするんですけど、その杖が折られてしまうんですね。13節を見ますと、13節、試されるとき杖まで退けられたなら一体どうなることだろう、神である主の御告と書いてあります。イスラエルの中から王権が退けられる、これから、12節にもありますね。叫べ、泣きわめけ、人の子よ、それは私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちの上に下るからだ。そうです、君主たちの上に、またそれだけでなく民の上に、この研ぎ澄まされた剣が下される。だから本当に嘆きなさい、もう本当に腰を、砕けるほど罠なきなさい。主が本当にこのことを下されること、主は本当はしたくないんですけど、下さざるを得ない。このまま罪を続けて預言者の言葉をないがしろにし続けているならば、この裁きが起きてしまう。だから、このことを警告しなさい。主は、ここにおいて、言われているわけですね。私たちも本当に主の嘆きを自分の嘆きとするべきです。主が本当は、裁きを下したくないけれども下さざるを得ない、だから今警告しなさい。滅びに至る前にしっかりと主の思いを自分の思いとして、そういうふうに警告しなさい、そのように言われるんです。続いて14節から、14節、人の子よ、予言して手を打ち鳴らせ、剣を2倍にし3倍にして人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として彼らを取り囲め、彼らの心が震えおののくように、彼らのすべての門につまずきを増やせ。ああ、私は剣の先を稲妻のようにして虐殺のために磨きをかける。あなたの顔の向くところ、右に向け左に向けて切りまくれ。私もまた手を打ち鳴らし、私の憤りを鎮めよう。主である私が語るのだ。
これ預言者たちがずっと宣言しているじゃないですか。宣言しているのに、あれは例え話ばっかり言ってる、あれは言ってること、あの人が言ってることは現実性がないよということを言っている人たちに、神様はその間ね、預言者がやめなさい、 立ち直りなさい、悔い改めなさいってずっと言っている時に、神様は何をしてるかって言ったらね、研いでる、こうやって研いでる、剣を研いでる。そんで悔い改めなさいって、預言者がダメだよ、もう治りなさいって言ってる時に、治ってくれるところずっと待ってるんですよ、主は。ずっと待ってるんだけど、言っても言っても言っても言っても言っても聞かないでいるじゃない。そうすると主はずっとこう解いて、解いたらどうなるの、これすごく切れるようになるよね。すごく切れるようになったものを主は何をするかって言ったら、解いたものを、すごく切れるようになったものをイスラエルが悔い改めた時にはイスラエルの手に渡してくれる。敵を切り落とせるように、イスラエルが悔い改めないと敵に渡してあげるんです。そういう意味だよ。皆さん本当に幸せ者だよ。こんな解釈の見言葉を今聞いてんだよ。祝福と災い、死と命、私たちの思いのまんまにはならない。神様は磨いて、こうやってね、磨いていて、神様がもう立ち、こう、もう立ち悪いよ、こいつはって。もう、ダメだと思った時には、敵にふっと渡すんです。イスラエルを撃つ。ね、敵の方に剣。こうやって、磨いたものを渡してあげて、もう、切り足がいい。ね、切り足がいい。それでも、ズバズバ、ズバズバ切りなさい。ということを言っているのね。祝福、どんなに私が祝福を受けたいと思ってやっていても、主が祝福をこうやって持っていて、祝福を受けるにふさわしい人にこうあげるんです。で、ここ最後、最後のところちょっと読んでください。あれ恐ろしい言葉だから、預言者がずっと言うでしょ。はい、どうぞ。もうたくさん預言してるじゃん、そこ。2倍も3倍もとか。
あ、2倍も3倍も。はい、14節からですね。人の声を預言して手を打ち鳴らせ。剣を2倍にし、3倍にして人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として彼らを取り囲め。
あのね、どういうことかって言ったら、神と人の間に預言者がいるんですよ。その預言者が今主が剣を磨いてるよって言ってるね。何言ってんのって言ってる。警告しても聞かない。何言ってんの、何言ってんのって言ったら、主が言ってるんですよ。預言者、あんたの言うこと聞かなかったやつらね、2倍にも3倍にも預言してやれって。どういうこと？穏やかに言った時に聞かなかったので、穏やかに言った時に聞かない奴らにはね、その災いが、呪いが、つまずき倒れが2倍も3倍にもその人の身にね、起こるように、あなたは 2倍も3倍も聞かなかった人たちいるじゃん。言っても言っても聞かなかったね、ダメだよ、ダメだよって言っても言っても聞かなかった人、その人に対してその剣の大変なね、ことが2倍も3倍もその人に起きるように、その人に起きるようにしなさいって言ってるんですよ。私は人と争わないですよ。だからみんなに言ってる。私はもうどうしようもない時は人と争わない。私は予言するだけ。主はこう仰せられる。予言するだけ。予言者は人と争わないよ。予言するよ。言っても言っても聞かない人には、その剣が2倍も3倍もその人に差し向かれますように。なぜかわかりますか？あ、 聞かない人はああいう風になるんだというのを証明したいんですよ。ちょっとだけ聞かなかった人が、すごく聞かなかった人を見て、あ、聞かないとあんな目に遭うんだ、おお、私今度から聞こう、それがこの意味だよ。だから預言者に主がね、権限を与えてるんですよ。2倍も3倍も良くない人、言っても言っても聞かない人をね、もうそして人の中に置いて、あれは例え話だよ、言っても聞いても意味ないよ、そういうことを言ってる人、神の預言者が言ったことを軽んじる人、人にもあんなの聞かなくていい、大丈夫、そんなこと起きないから、例え話だ、例え話だ、ここ書いてあったでしょ、そういうふうに言ってる人に対してね、預言しなさいと。人の子よ、エズゲルよ、エズゲルよ、2倍も3倍もその人に向かって、この剣が落ちますように、この剣が落ちますように、この剣が落ちますように、預言しなさいって。エズゲル書を昔々あるところにって考えたら大バカものです。これはイスラエルの歴史の中でね、起きたことを言っているんだよ。ね、その起きたことを言っているんだよ。この起きたことがこの時代に関係ないんだったら聖書の中には入ってない。聖書の中に入っているのは、あの時代に起きたこと、今の時代にも起きるよと、こういう、という、このね、印なんですよ。だから、旧約聖書を無視する人、無視してみなさい。うん、無視してみなさい。いるよ。ね、もう十字架が与えられたから、もう大丈夫だ。十字架において許されたから、愛憐れみ許し、その恵みがあるから私たちは大丈夫だ。いいえ、イエス様はこう言いました。私は律法を廃止するために来たんじゃない、律法を完成するために来ましたね。ということは、イエス様は十字架の力にね、預かって律法をもっと完璧に守る人になりなさいって言ってるの。十字架の力に預かって、律法をもっと完璧に守る人になりなさい。そのために私が来たんだ。だから皆さん覚えてください。皆さん自身が働き人で正しく働いていて、身も心も正しい。それなのに皆さんの言ってる言葉を聞かない。へん、へん、あれは例え話だって言ってる人がいたら、主がある時、あ、例え話だって、今無視している人に対して予言しなさい。はい、剣の3倍、2倍。うんうん、私はね、その体験をたくさんしてるんですよ。私はね、人の分からずや、どうしようもない人には言うんです。今あなたと私が会話するのを主が今聞いてますよ。主があなたと私の間を正しく裁いてくださいますように。必ず主はしました。私何にもしない。これがこの時代を立たせるために主が与えてくださったこの預言者へのね、印なんですよ。ただし、その予言する者がイエス様の御前において選ばれた人、そしてパーフェクトじゃなきゃいけないんです。怖いですよ。自分が言ったことによってその人に2倍3倍の剣が降りる、そんなのしたくないね。私が言ったことによってその人が2倍3倍祝福に預かるなら、いくらでもする。朝から晩まででもする。自分が言ったことによってその人がためになる、2倍も3倍も、 私が言ってることじゃないですよ。聖書に書いてあるでしょ。人の子よ、ここで言ってる人の子よって、エズゲルよって言ってるんだよ。エズゲルよ、2倍3倍宣言しなさい。御言葉を伝える人にはその権限があるんです。あなたが祝福するものを私が祝福し、あなたが呪うものを私が呪う。あなたが閉じたら私が閉じ、あなたが開いたら私が開く。それでこそイエス様のしもべであることを人が知るからですね。この今日のこのエズゲル書ね、言っても言っても聞かない人たちの特徴、あれ大丈夫、あれは旧約だから、うん、そういうふうに言ってる人たち、いやいやいや、ああいう例え話は関係ない。あれ旧約時代の話なんで。やってみなさい。うん。例え話だと思って無視してみなさい。旧約だからって、もう今新約時代だから大丈夫？と思ってみてください。主の剣はあんたたちが、私が、信じても信じなくても磨かれているんだよ、今。誰に渡そうかなって。ね？イスラエルに渡して敵を切るか。敵に渡してイスラエルを切るか。って言ってるんだよ。ね？御言葉は、愛、憐れみ、許し、その恵みだけじゃない。御言葉にはね、チャーチがあるんだよ。必ず審判があるの。いい審判も悪い審判も。一番悪い審判は地獄。ね？一番いい審判は、はい、私の右にいなさい。私の喜びに預かりなさい。ね？天国ですよ。誰が天国に行って、誰が地獄にいたか？言っても言っても聞かない。あれは大丈夫。例え話だから。あれは旧約だから。つって、無視した人たちは地獄ですよ。それがどういう意味ですか、主よ、教えてくださいと言って、それを教えていただいた人たち、真理に預かったので、真理はあなた方を自由にするということで、自由の本山であるね、御国に入るようになるのです。皆さん、このメッセージを聞いているときに、あ、この御言葉怖いと思ったら気をつけなさいという意味なんですよ。その御言葉を今聞いたときに、ずーっと言い続けてきた人は、あ、2倍3倍のね、予言の実態が現れるんだ。ということ、あ、私は予言者だと。そういうことを認識した人は、その2倍3倍予言しなさいに預かるんですよ。私たちの心が、自分が今聞いているこの御言葉の右に自分が立っているのか、左に立っているのか、それ私たちの心がね、判断してるね、今。あ、今私この御言葉に対してやばいかもしれない、左に立っていたんですね。なら、この左に立っていて、あ、御言葉聞いて、あ、やばいと思ったら、すぐ右に戻ればいいんですよ。そのための中軸なの。左にこう立っている癖して、心はチクチクチクチクし、チクチクチクチクしながら、それでもここに立ち続けて、大丈夫。あれは旧約のエズゲル書の話だから。と思ったら、何をするかって言ったら、そういう態度をする人に、エズゲールの役割を担っているこの時代の働き人は何をするべきか。 その人に対して2倍3倍の剣が降りますようにと祈らなければならない。この責任が私たちにある。何もね、教会の牧師がね、許す許す許す許す権限ないです。私たちに、私たちにあるね、権限は、罪を見たならば罪を教えるね、諭す、ここまでが教会の牧師の権限なんです。そしてごめんなさいの権限は罪を犯した人にあるんですよ。ごめんなさいイエス様って、許す権限はイエス様にある。人間には許す権限ないと。罪を教える、諭す、諭された人はごめんなさいをする。イエス様に、イエス様はその人を許すということなんですよ。だから本当に神と人の前で悔い改めなさいということは、人に対して悪いなと思った時に謝るね、許してくださいじゃないんですよ、謝るんですよ。許してくださいと謝るは違います。謝るというのはごめんなさいね、許してくださいというのはなかったことにしてください。いいですか。許してくださいはなかったことにしてください。ことは起きたよ、なかったことにはできないよ。だから人に犯してしまった、失敗してしまったことについてはごめんなさい、人にやってしまったことに対しては心の底から悪いことしてごめんなさいね。それを人には言って、その同じことに対しては、主よ、私こんなことやってしまいました、許してください。これが必要で、これね、人にはごめんなさい、イエス様には許してくださいね。牧師はあなたこういうところを聖書に反してますよ、違いますよ、これはね、ちゃんと悔い改めなきゃダメだよということを教える。教えていただいたらごめんなさいをする。人にはイエス様には許してください、牧師には許す権利はない。これが御言葉ですよ。この教会、御言葉だけを教える、御言葉だけを教える、御言葉がこう言ってるよ。私はイエス様から言われたこと以外は皆さんには言わない。今もイエス様がこれをはっきり教えなさいって言った。人にはごめんなさい、イエス様には許してください。牧師ができることは教えて諭すこと。牧師に許す権限はない。もう一つ、御言葉を伝えていただいたのにそんなの起きるわけないと思ったら、今日言ってるんですよ。ああ起きない、大丈夫大丈夫大丈夫、と思っていたら、ああ、あんなの大丈夫だよって言われても何も起きないからと思っているような人を皆様パーッと見つけたときに、エジゲーションの今日の御言葉を思い出せばいい。あ、2倍3倍予言しなきゃいけない人がここにいるんだね。いい？言っても言っても聞かないで逆らう人。こういう人は大丈夫だよ。言ったときに、あ、やっぱ悪かったと思って、すいません、ごめんなさい、してる人は大丈夫なの。2倍3倍言う必要ないの。その人には心があるから、言っても言っても、へっ、そんなのありえないって言ってる人に対してはね、2倍3倍を予言しなさい。2倍3倍のね、 災いがその人に起きますように。起きますように。それを予言しなさいって言ってるんです。御言葉は生活密着型でやりなさいということで私たちに与えられている。御言葉を聞いて、それを実践しないこと、それは主を無視すること。主にあって御言葉が与えられているとするならば、皆さんが今日、悔い改めなければならない案件があるならば、人に対してはごめんなさい。主に対しては許してください。それをやってください。実践してください。そして働き人のみんなは、自分が宣言した言葉を信じない人、ことごとく信じない人に出会ったとき、2倍3倍の、ね、その御言葉を宣言するべきなんです。なぜ？その人がその剣にあって神を知るからです。
今日皆様戒めを、ね、受けたかと思います。本当に主の言葉が語られているとき、主ご自身が目の前にいるということです。その主の言葉、主の目の前でその言葉を知り解けるならば、その剣が2倍3倍になって、けれどもその主の言葉、これを受け入れて、それで今していること自分の悔い改めなら、その人は生きることになります。主はそのようになることを望んでおられます。今私たちは本当にこの御言葉から戒めを受けたとするならば、これから祈りの時に入ります。皆さんそれぞれで、そのことを主の御前に告白し申し上げ悔い改めましょう。そして本当にこの主の義がなって、主の最善が私たちの生活の上に、ビジネスの上に、また家庭の上になることを求めて祈っていきたいと思います。どうか皆さんは本当にこの祝福か呪いか、この中において悔い改めて祝福を選んで命を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。それでは今から皆さんそれぞれで祈る時を申したいと思います。主の皆を呼び求めましょう。せーの、主よ、
主よ、
主よ、あなたの御心が天において行われるごとく、この地上の上に、私たちの上に行われますように。あなたの裁きは正しいからです。主よ、本当にあなたは人をむやみに殺したり滅ぼしたりということは決して望まれないお方。しかし主よ、本当に人に預言者を通して警告を与えても聞かず、御言葉が語られても聞かず、それが繰り返し繰り返し語られてもそれを聞かないとするならば、いよいよその滅びの災いが起きてしまうということ、このバビロン捕囚の場面から私たちは見て知っております。またあなたを侮り、またあなたに聞き従わない者がどういう道をたどるかは、本当にこの旧約聖書から見て知っております。この旧約聖書、これは神の民に与えられた書。あのユダヤ人たち、ヘブル人、すなわち川を渡ってきた民に与えられたこの生きるガイドラインでした。私たちも川を渡ってきました。バプテスマを受けて、 神の民とされていきました。であるからにはこの祝福の法則に従って進むならば本当に祝福がどっさりと、しかしあなたを軽んじあなたをないがしろにして歩むならば呪いがどっさりと与えられるものです。私たちは主よ、本当にあなたの示されたガイドラインに従って歩み、そして本当にイエス・キリストを信じる者に恥じることのない者として主よ、あなたの道に歩み、祝福をどんどんとどんどんと受け継いでいく私たちでありますように。一人一人が本当に今日いただいた御言葉、今しめがあります。それぞれ祈った言葉があります。あなたがご存知です。あなたが一人一人に報いてくださすように、どうか続けてください。この祈りを我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
主よ、本当に感謝いたします。全てのことの権限があなたの御手にあるということを今日あなたがまだ教えてくださったことを感謝いたします。祝福も主よ、あなたの権限です。あなたの御手のうちにあります。呪い災いも主よ、悪魔サタンでさえ身勝手にはできない。主よ、呪われるべきものが悔い改めずに呪われなければならないその時期が来たとするならば、主よ、あなたが本当に磨いていったその剣を悪魔サタンに渡す。でも悔い改めたならばその剣をイスラエルに渡す。これを教えてくださったことを感謝いたします。願わくは主よ、私たちの生涯あなたの磨いているこの剣が私たちの手に渡されますように、そして悪を切り落とすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。2倍3倍予言する力、そしてその権限があることをあなたがはっきりと教えてくださったことを感謝いたします。日頃主よ、本当にそれを私はイエス様から諭されて実践してきました。今日公のこの礼拝の中において2倍3倍予言しなければならない存在として自分が今存在しているということを諭されて、この時代の御入り人になることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたのなされたこの御言葉の素晴らしさに心から感謝して、私たちの中に住まわしてくださるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、
御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
法則にのっとって人に謝るときはごめんなさい、イエス様に対しては許してください。この法則にのっとって罪の問題を解決することができますように。そして磨かれている剣が誰の手に渡されるか、自分の類を直せば自分に渡されるということを知って、自分の悪い類を直すことができますように。そして2倍3倍祝福に対しても呪いに対しても災いに対しても主を本当に宣言するその責任があることをしっかりと覚えて、その責任を果たすために自分の思い心感情霊魂魂を清く保つことができますように、清く保つことができますように。 主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが素晴らしい御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝いたします。イエス様感謝いたします。イエス様感謝いたします。聖霊様感謝いたします。父なる神様感謝いたします。この御言葉に沿って本当にカスタムメイドされたものとして歩ませてください。この全ての祈りを今日の礼拝に預かった一人一人を祝福して祈りました。アーメン。